種なしの人生宝探し。リスナーの皆さん、チャネラーシンこと黒木慎之介です。スピリチュアルとロジックを融合して感性でキャッチしたメッセージを論理的に分かりやすく的確にお伝えいたします。人生の転機にチャネラーシン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。本日は久々半年ぶり一人トークです。今日はどんなお宝を発掘できるのか、ワクワクドキドキな30分始まります。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシンの人生宝探しは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。シーンの人生宝探し、人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。本日は久々、半年ぶりの一人トークです。新元号の令和が首相官邸から発表されました。出典は万葉集だそうです。そんな、めでたい時期、この4月5月なんですけれども、ちょうどね、ラジオ番組、人生宝探しは3周年を迎え4年目に突入しました。そこで今日は、これまでの振り返りや今後の方向性についてお話しさせていただきます。まず最初にですね、自己紹介を改めてさせていただきます。いつもね、ゲストさんのお話ばかりしていて、僕のことね、あんまりね、誰なんだみたいなことで、なってると思いますけれども、僕は誰なのかというお話をさせていただきます。まずですね、チャネラーシンこと黒木慎之介です。ラジオパーソナリティやセミナー講師、そして占い師、歌手、作詞家、詩人などをしています。詩人としてはアマゾンから本を出版しています。黒木慎之介の元気になれる言葉という本をアマゾンからご購入いただけますので、ぜひご確認ください。そして作詞家としてね、オリジナルソングを、作詞作曲しています。一つは未来は君のものという曲を作詞作曲しています。はい、ありがとうございます。そして、占い師としてね、活動させていただいています。占い師の活動はいくつかの、サービスに、占い師としての登録をさせていただいて活動している形になります。一つはですね、メール鑑定のココナラという サービスがあります。これはコマーシャルなどでも宣伝されてますので、ココナラご存知の方いらっしゃると思いますけれども、このココナラで、黒木慎之介かっこチャネラーシーンということでメール鑑定のサービスをさせていただいています。例えば子宝に恵まれたいんですとか、例えば、引きこもっていたりとかやる気が出ないんですっていう方に、こういうふうに、すればいいですよっていうふうにアドバイスさせていただいたりとか、あるいは私の自分のやりたいことが分かりませんとか、自分の、使命とか生まれてきた意味が分かりませんっていうような方に対してね、あなたはこういう基本性質を持っていて、こういうことをするために生まれてきたんですよ、だからこういうふうに生かせばいいんですよっていうふうなね、アドバイスをさせていただいたり、あるいは、パートナーとかね、片思いの方との、相性がよく分かりませんとか、どのように接したらいいのかよく分かりませんっていうようなお話に対して、例えば相性を、鑑定させていただいたりとか、対処法を鑑定させていただいたりとかっていうようなサービスをさせていただいています。 そして、チャット占いとかね、電話占いのサービスも、利用しています。こちらは、アプリでですね、スマートフォンなどのアプリから、占ってと占うと LINE トーク占い、この3つのサービスを、サービスの中で、占い師として登録させていただいています。占って占う LINE トーク占い、この3つを、ぜひね、チェックしてみてください。黒木慎之介かっこチャンネルシーンという形で占い師として、サービスさせていただいています。最初に登録された方にはね、1000ポイントとかの無料ポイントが付加されますので、そのポイント内だけでもね、簡単な鑑定であれば、鑑定させていただくことができますのでね、ぜひね遊びに来てください。はい。そして、Amazon から本も出しています。これは元気になれる言葉というね、まずその刺繍になりますね、で占いのねサービスの中で、皆さんに必要なメッセージを、あなたに必要なメッセージを、詩的に、お伝えさせていただきますっていうねサービスをさせていただいたことがあるんですけれども、それが、詩が100個たまりましたので、その100個の詩を、編集して1冊の本にして出版しています。非常にね、面白い、いろんなその心に響くようなね内容とか、背中を押すような内容とか、あるいは頑張りすぎている方には、もう頑張らなくていいんですよ、少し休みませんかみたいな感じの、メッセージをお伝えするような、そういう、詩の数々になっています。あなたにぴったりな、言葉が見つかるんじゃないかなと思いますので、ぜひ Amazon で確認してみてください。元気になれる言葉という、電子書籍が出版されています。そして、今、まさに収録していますけれども、ラジオ番組もやっています。夢の種ラジオ放送局から、人生宝探しという番組をやっています。この番組は、木曜日の夜22時半からと、土曜日の午後12時半から夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けしています。そしてですね、この4月2019年の4月からですね、ノートというね、ブログ、SNS がありまして、そちらから、時の旅人、ラジオ番組時の旅人というのをね、音声配信を、始めさせていただきました。こちらは、完全にね一人トークをね毎日毎日やっているということでね、今日がこの収録日、4月5日ですので、もう5回目の収録になっていますけれども、一人で、ボイスレコーダーでね、登録して、で、後で BGM とかも編集しながら、配信しているっていうね、内容になっています。このラジオの内容自体ですけれども、日頃の喧騒を忘れて、特別なひとときを過ごしていただきたいなという思いで始めています。まるで旅行のガイドブックとか、ツアーの、カタログなどをページをペラペラめくるような感じで、時の旅をね楽しんでいただきたいなっていう風なコンセプトでやっています。皆さんはね、旅行っていうと、どこの国のどこに行きたいかとかね、まあ、日本の中でもねどこに行きたいかっていうね、まあ、場所ですよね、についてフォーカスされると思いますけれども、時間旅行っていう感覚になると、どの時代の何を見てみたいとか、どの時代のどこに行ってみたいとかいうね時間軸がね、加わってきます。で、だから自分自身の人生の中でもね、例えば中学生の時のあの時あの子に告白すればよかったなとかね、あるいは将来、この時点で3年後にはこういう風になっていたいとかね、そういう時間軸を、辿っていくことによって自分自身を振り返ってみたりとか、あるいは、ご両親の、過去の、映像を、イメージしてみたりとか、あるいは、自分たちの、ね、お子さんとかお孫さんが将来どうなっていくのかなっていうようなね、未来の映像を見てみたりとか、いうような感覚でラジオを楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、オリジナルソングも歌っています。先ほどお伝えしたように、未来は君のものっていうようなね、ことを、作詞作曲しまして、オリジナルソング、歌った、音声データも、ノートから配信しています。ぜひね聞いてみてください。そして個人コンサルや、セミナーなども、開催しています。一つは、インド古来のエネルギーワークのコースを開催しています。そしてもう一つは、能力開発能力覚醒オリジナルプログラム 能力覚醒オリジナルプログラムということで、配信しています。はい、こちらの方もね要チェックです。はい、個人コンサルも、受けたまわっています。どうぞ受けてみてください。ということでですね、一応自分が何をやっていますよというお話を一通りさせていただきました。自分のことをね語るのがねなかなか機会がありませんのでね、こういう機会があって、とても嬉しく思います。4周年目に入りましたラジオ番組人生宝探しについて、またこれから、お話ししていきたいと思います。まずですねこのラジオについてですね、過去どんな形で始まったのかっていうのはね、過去を振り返るような形でお話ししようと思います。もともとですね僕はラジオをやりたいなっていう風な気持ちがあったんですね。ラジオを始める前からラジオはいつかやってみたいなっていう思いがあって、それがちょうど2015年の12月に夢の種パーソナリティ説明会というのが今日の夕方からありますよというような通知が Facebook でポコッと上がってきましてですね、でその当日、まあ、午後3時頃だったんですけれども、あ、これからでも参加できるでしょうかっていうふうにお問い合わせしたら、あ、ぜひ来てくださいっていうような返答が返ってきましたので、早速参加して、で早速、説明会を聞いて、すぐに、お申し込みをしたのが、2015年の12月のことでした。で僕は占い師の仕事をしていますので、その年年ごとに、どういう運勢になるかっていうのがね、まあ分かってるわけですよね。例えば2016年は、広く浅く分け隔てなく人間関係が広がりやすい運勢だというのが分かっていたんですね。2015年の12月の時点で、翌年は、人間関係が広がりやすい運勢だというのが分かっていました。だけど僕自身はですね、どちらかというと人間関係を広げるよりも、深めるとかね、もっと物事を深めるとか、あるいはこう拡散しているものを集約して一点に結果を出すとかね、そういうようなことには、得意なんですけれども、これから新たに拡散していくっていうのはね、混沌とした状態を作り上げていくとかね、そういうものはね、どうも苦手意識というか、あんまり得意じゃないなっていうふうにね自分でも思っていましたので、それだったら得意な人と一緒に、活動をすることで、弱点をカバーできるんじゃないかなってちょうど思ってたところだったんですね。そして夢の種の、説明会を受けたところ、夢の種というラジオ局は、大阪が本社で、今やねもう東京、大阪、名古屋、岡山、広島、愛媛、そして沖縄という形で7箇所に、ラジオスタジオがありますよという形でですね、僕は広島の、ラジオパーソナリティなんですけれども、申請すればいろんなところにね、例えば東京で収録したりとかね、大阪で収録したりとかね、僕も東京や大阪やあるいは岡山とかでね、収録したこともあります。という形で、収録できますし、各地で、パーソナリティさんがねもう何十人何百人ってね、夢の種全体でもう500人とかね、パーソナリティいまして、広島だけでも50人とかね、そういうような規模感になっていますのでですね、要は一つの夢の種、ラジオ放送局という一つのコミュニティでもあるということでね、そこにも魅力を感じて、ラジオをやりたいしコミュニティにも参加したいっていう形で夢の種に参加しました。そして、2016年のね、翌2016年の1月から3月までの間3ヶ月間、夢の種大学という、研修を受けました。こちらは僕らの時代は、岡山スタジオと大阪スタジオのこの2箇所で受けられるということで、僕も岡山2回、大阪1回行って、研修を受けて、で、今に至るという形なんですけれども、当初はですね、チャネラーシーンの人生相談というラジオ番組にしようという形でね、研修受ける前はね、そういう風に思ってたんですけれども、研修受けている間に、いや、僕は人生相談をラジオでやるよりも、もっと前向きに背中を押すような形で、人生宝探しという形で、 ラジオやった方がいいんじゃないかなっていう風にね、だから人生宝探しというねキーワードがねある日突然ポッと降りてきましてですね、あこっちにしようみたいなね感じで急遽、人生宝探しというネーミングにさせていただきました。このネーミングを聞くだけで、あこのラジオって宝探しをするなんかワクワクする感じなのかなとか、もうあのポジティブな感じなのかなとかいう風なイメージを持っていただきやすいんじゃないかなという風に思いますので、このネーミングにして、まあ、今でも良かったなという風に思っています。そして、2016年の、ね、3月まで研修した後に、初収録は4月、そして、初放送は5月ということでね、まあ、よちよち歩きを始めましたという形でね、4月の時は、夢の種の代表の一人、岡田直樹さんにね、ゲストに出ていただいて、直樹さんから僕をインタビューしてもらうようなね、そういうシチュエーションでラジオをさせていただいたのが一番最初でした。まあいろいろありましたけれどもね、今やね、こうやって、ラジオ3年続けてさせていただいて、毎回毎回そのお話をさせていただくということでね、自分では気づかないんですけれども、喋ることに対するなんかこうスキルアップがね自然とできていたようなね、気持ちがあります。うん、そしてですね、まあ、当初はですね2016年の4月から初収録をして5月でしょ、5月の時点でもうゲストさんがね来てくださるという形でね、ずっとゲストさんが それから以降ずっとゲストさんが続いています。で当初の予定では、月に、4回収録でしたので、4回のうちの、まあ、1回か2回は、1人で喋って、あとの2回か3回は、ゲストさんが来てもらおうっていうような形で進めていこうと思ってたんですけれども、蓋を開けてみるとね、ゲストさんがもう4人ずつ、もう月に4人ずつずっと来てくれるようになりまして、あこれだったらもうゲストさんもう毎回呼ぼうっていう形でね、続けさせていただいていましたところ、もう6ヶ月待ちとかになってきたんですよね。月4回収録で6ヶ月待ちですからね、結構な待ちで、そのやっぱりこう先々まで計画を立てようとするとやっぱり管理とかがね大変だったりするので、あこれだったらいっそのこともう月4回収録のところをもう1個番組を増やして月8回収録にしたらいいんじゃないかなっていう形でね、これが2018年の4月からね番組枠を1つ増やしまして、月4本収録から月8本収録へと、変更しました。だからもうちょうど1年前なんですよね、数えてみたところ。はい、で8回収録にしまして、でまた今に至るわけですけれども、今でもね毎回ゲストさんが毎月8人来てくださって、毎回そのいろんなジャンルからねゲストさんとトークを楽しみながらラジオを収録しているっていうところです。まあ、8本にしたところで、ちょうど僕の、なんていうかな、管理とかね、タイムスケジュールとかね皆さんとの調整っていうのがちょうどうまく整うようになりまして、待っていただくにもね1ヶ月2ヶ月先まで待っていただくぐらいの感覚になりましたので、あちょうど良かったなっていうふうに思っています。で、夢のためのね規定というかね、としては、月3本3番組を3本まで持つことができるということをね聞いていますので、いつかの時点でね、もう1本番組を増やして月、8本収録からまた次12本収録にね変えてみたいなと、これ期間限定になるかもしれないですけれども、そういう形でも考えています。とてもねワクワクするんですよね。いろんなゲストさんが来てくださるっていうことはねすごく嬉しく思いますし、例えば僕の、いろんな顔、先ほど説明させていただきましたいろんな顔がありますので、例えば占い師の、仲間の方々をねお呼びしたりね、占い師の仲間の方々は大阪とか東京でねお呼びして、お話しさせていただいたことがあるんですけれども、珍しい方では陰陽師のね、だから安倍の生命神社っていうのがあるんでしたかね、この安倍の生命神社に行くと陰陽師紹介してくださいっていうこの宮司さんとかにお願いすると、紹介してもらえるようなね、もう平安時代からもう何年も続く、何年だろう、1000年以上ですよね、もう続いている、家系の陰陽師の方がゲストに出ていただいたりでね、いろんな思い出がありますね。 いろんな方々と、お話をする中で、やっぱりね、ジャンルは違いでもやっぱり基本的に、行き着くところはね、同じなのかなっていうふうに思ってるんですよね。やっぱり得意分野は、いろいろ人それぞれ、アウトプットすることは違えども、結局行き着くところ、究極的に行き着くところは同じようなところに行くんだなっていう風なところがあります。ですので、自分の、得意なジャンルとは全然違う人の話を聞いていても、結局自分にも当てはまるようなね、生き方の指標であるとか、あるいは方法論であるとか、哲学であるとか、生活習慣であるとか、そういったところをね、垣間見ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、当初から、意識しているのは、ゲストさんに喜んでもらうこと、そして、リスナーさんにもね、今お聞きいただいているリスナーの皆さんにもね、楽しんでいただけるように、番組を構築していきたいなっていうふうに思っていまして、ゲストさんにとっては、やっぱりこの自分の活動をどういうふうにやってますよっていうことをたくさんの人にね、リスナーさんに届けたいっていう思いがありますし、リスナーさんとしては、いろんなゲストさんの話を聞く中で、自分にとってなんか、ためになる話が聞けるんじゃないかなっていうところが、面白いポイントなんじゃないかなと思います。で、楽しんでいただけたら、リスナーさんからね、ゲストさんに連絡が行ったりとかね、そういうような流れになると、すごく楽しいんじゃないかなっていうふうに思っていまして、もうゲストさんにもリスナーさんにもね、すごく楽しんでいただける、そんなラジオになっていることに、すごく、ワクワクしています。今後も、同じようにね、これからも、どんどんね、面白い、ゲストさんを呼んで面白い話を提供させていただこうと思っていますので、これからも楽しみにしておいてくださいね。そして先ほどちょっとお伝えしましたけれども、ノートというね、SNS を始めた時にね、ノートっていうの皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、これはね、文章のブログとしても使えますし、あるいはツイッターのようなつぶやき的にも使えますし、動画や画像や、音声を配信することができ、かつ、そこで課金することができるんですね。だから例えば有料メルマガのような感覚で、何か、なんていうかな、情報商材を発信して、そこでお客さんから課金をするっていうようなね、やり方をすることもできると、いうことでですね、僕も以前からブログ的なことはなんか配信したいなっていうふうに思ってたんですよね。ブログってね、毎日コツコツやらなきゃダメだよっていうのはね、大体コンサルの方々はよく言われるんですけれども、毎日やるのがね、なかなかね、苦痛だったり、あるいは、あれですよね、ユーザーさんから、リスナーさんとかね、ユーザーさんから反応が薄かったら、なかなか続けにくいなっていうのがあると思うんですけれども、だけど、自分の中で、なんかやってみたいなとか発信したいなっていうようなこともありますので、こういうことを、発信したいなっていう思いがあるのを、ノートという SNS は全て叶えてくれるシステムなんだなっていうふうにね、ちょっと思いましてですね、これちょっとやってみようということでね、3月の末から、やっています。今日でも13日目とかになりますかね。毎日今のところ続いています。その中でラジオ番組として、時の旅人というラジオ番組を4月1日から配信開始しています。先ほども言ったように、例えば、旅行のガイドブックとかツアーのカタログなどをページをペラペラめくるような感覚で、時の旅を楽しんでいただいて、日頃の喧騒を忘れて安らぎのひとときを感じていただければいいんじゃないかなっていうコンセプトでやっています。そして、オリジナルソングのね、未来は君のものっていうのをね、作詞作曲しましたというエピソードの、その、いきさつなども、ブログと音声にで、綴っています。もともと僕、歌は、結構好きだったんですけれどもね、ある日、Facebook でね、ボイストレーニングがありますよっていう通知が来まして、よく見たらいける日時だったんで、ちょっと行ってみようということで行ってみたらですね、そこで出会った先生が、アメリカのね、スティービー・ワンダーとかマイケル・ジャクソンの、ボイストレーナーから、アメリカで直接、ボイストレーニングを学んできた、 ような先生だったんですね。素敵な先生で、もともと東京でも活躍されていた先生だったんですけれども、ご実家が広島だということで、たまたま大体、ね、2年ぐらい広島にいらっしゃって、また東京に帰ることになったんですけれども、その2年の間の一時期を、ご一緒させていただいて、ボイストレーニングを受けることになりました。そして、いろいろね、あったんですけれども、歌の発表会をやりましょうみたいなことがありましてね、その時にはライオンキングのね、ディズニー映画のライオンキングで、歌われているサークルオブライフという歌を僕がメインボーカルで、他のメンバーがバックコーラスっていう形でね、60人ぐらいお客さん来ましたかね、その会場で、歌わせていただく機会がありまして、あ、みんなの前で歌うのは楽しいなっていう形でね、思っていたんですね。うん。そして後日、またね、別のところでね、元気になれる言葉というね、詩集を出しましたという、先ほども伝えましたけれども、Amazon から元気になれる言葉という詩集を出した時に、この、詩集を読んでくださった方々が、まあ、その中でも感性の鋭いね、占い師の方々とかね、がおっしゃるのは、あ、この詩っていうのは、ただの詩じゃなくて歌の歌詞ですねっていう風に言ってくださることがありましてね。僕も詩を書くときは、言葉を並べるだけではなくて、音の響き的に、美しく入ってきやすい、言葉を選んで伝えてるつもりだったんですけれども、その意図がすごく受け取ってくれる人がいらっしゃったのを嬉しく感じたんですね。うん。で、将来的に歌を、作詞することになるだろうなって思った ところに、この人生宝探しのラジオのゲストで出てくださった方で、音楽に関係する方がたまたまいらっしゃいまして、その方とお話ししている中で、自分で作詞作曲できますよみたいなことをおっしゃっていただいたんですね。そしてそのラジオ収録のその日の夜に、自分で、作詞作曲し始めて出来上がったのが、この未来は君のものということでね、オリジナルソングが出来上がりました。この、未来は君のものという歌は、ノートの中で音声配信もしています。アカペラで歌ってるんですけれどもね、未来は君のものという歌を、歌っていますので、もしよかったらぜひ聴いてみてください。はい、はい、という形でね、進めているんですけれどもね、あっという間にですね、一人トークあっという間にもう30分近づいてきましたので、この辺でエンディングに入らせていただこうと思います。チャネラーシーンの人生宝探し、今週の放送はいかがでしたか？あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。チャネラーシーンこと黒木慎之介の本来の自分に目覚める能力覚醒セッション、スピリチュアルなビジネスコンサル、運が良くなる願いが叶う、あなたのご要望に合わせて承ります。お問い合わせください。今日は本当にね、半年ぶりに、一人トークをさせていただいてですね、このラジオ人生宝探しの3周年そして4周年目にあたる、まあ、過去の経緯とこれからの意気込み、いきさつについてお話しさせていただきました。一人トークね、久しぶりでね、ちょっと緊張気味だったんですけれども、いかがだったでしょうか？ご感想など教えていただければと思います。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの人生のお宝が発掘されるのは明日かもしれません。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。